内田あゆみのお仕事部屋。皆さんこんばんは。11月23日火曜日、時刻は25時30分を回りました。どんな夜をお過ごしでしょうか。内田あゆみのお仕事部屋、略してうちおし、パーソナリティのうっちーこと内田あゆみです。今夜もお部屋に遊びに来てくださりありがとうございます。この番組はタイトル通り、好きなこと、推しにキラッキラのスポットライトを当てたお仕事バラエティラジオ番組です。自称多趣味でミーハー体質な私内田が、毎週さまざまなテーマのお仕事を熱量高めに発信していきつつ、リスナーの皆さん、通称ウチナーの皆さんからもお仕事を大募集しています。そんな中でお互い素敵な偶然の出会いが生まれたら嬉しいなと思っております。今夜も30分このお部屋でくつろぎながらまったりお付き合いください。ということで、この番組は私が好きなこと、推してること、そしてウチナーさんの推してることを中心に毎週番組内でお話をしているのですが、皆さんは自分自身の推しポイント、いわゆるチャームポイントって、こう人から聞かれた時にパッと答えられますでしょうか。私のチャームポイントはですね、この時期特になかなか見せる機会がない場所なんですよね。さあ一体どこでしょうか。ということで、世界一どうでもいいクイズ、シンキングタイムスタート。チクタクチクタクチクタクチクタクチーンということで、こんばんは AD みやたんさん。
どうもこんばんは、みやたんです。
みやたんさん、どうですか、シンキングタイム考えていただけましたでしょうか。
でもこの時期見えないってことは、ちょっとあれですよね、セクシーな場所ってことですか。
あ、違います。
違うんですか。
あ、難しいですね。この時期特に見えない。
特に見えない。見えることもある。見えることもある、でも見えないことが多い。
夏だと、はい、見える人が多い。
腕。
あ、違います。
違う。え、あ、足。
うん、足の、
足の
ほにゃらら、
足の子。
違う。面白いとこ行きましたね。
見えないかなと思って。
なるほど。それでは正解は、ドルじゃん、足の指です。
あ、え、惜しかった。
惜しかった。これはですね、理由は2つあります。まず1つ目は、足の人差し指がめっちゃ長いんですよ。
あら、そうなんですか。
うん。親指より長くて、こうよく小さい頃から両親に親より出世するねって言われてたんですよ。
あら、
そう、親指、いい、そう、親指より人差し指が長いと親より出世すると言われているらしいんです。
そうなんですね。うん、
あともう一つは、足の指が柔らかいことです。
柔らかい、
ちょっとお行儀悪いんですけど、例えばこう床になんかティッシュとかゴミが落ちてると、足の指でうまく掴んでゴミ箱に運べるんですよ。
え、本当足の指曲がりまくらないとできないですね。
そうそう、なんかあの UFO キャッチャーのアームみたいな。そう、よく人から、あの、足つりそうだねって言われます。でも全然いけるんですよ。
えー、すごい。
ちょっと今度機会があれば。
どんな機会かしら。
どんな機会、お座敷とかに行く機会があれば。いやでも、こうチャームポイントってこうインパクトがあったりとか、名前の通り可愛いものに憧れたりするじゃないですか。
確かに。
私あの一時期ほくろに憧れたことがあって、特にこう目元、泣きぼくろとか。
確かに。
実は私、一時期、ほくろ描いてました。
すごい。いた。嘘。アイライナーとかで。
アイライナーで、アイラインをね、引くアイライナーでチュンチュンって書いてましたね。よく目の下に、目元、泣きぼくろ的な感じで、
取れちゃわないですか。
取れちゃわなかったんですけど、あんまりやるとこう偽物感が強いし、 あと、あの、同じ場所に書けないんですよ毎日。なんか場所違くない。
あの写真とか後で見返した時に、あ
れ、そうそうそう、
あれ移動してない、
なんか違くないみたいな、あったりなかったりするし、あれみたいな感じになって、面倒くさくなってすぐやめちゃったんですけど、うん、まあチャームポイントはね、わざわざ作り出すものではないなと、はい、思った次第です。
なるほど、
まあ、見えにくい場所ですが、私はこれからも足の指をこっそり押していこうと思います。皆さんのチャームポイントもぜひ教えてください。ということで、今夜もですね、お部屋のポストにお便りが届いておりますので、ソファーでまったりしながらご紹介していきたいと思います。ウチナーネーム通りすがりの B さん、ありがとうございます。ウッチーさん、こんばんは。
こんばんは。
毎回今までの自分なら通ってこなかったようなお仕事のお話が聞けて楽しいです。そんな推しをテーマにお話しされてるウッチーさんに質問です。
ほい。
ウッチーさん的男性の推しポイントはどこですか？ぜひ教えてください。ということで、通りすがりの B さん、お便りありがとうございます。男性の推し、これ私、はい、一個言っていいですか？
何ですか？
なんかもう大人になって、はい、ちょっともう恐縮なんですけれども、
はいはい、
ちゃんと女の子扱いしてくれる人って最高じゃないですか？
わかる。
もうわかる。
わかります。
目が見開きました。宮田さん、
今ちょっとコンタクトレンズ取れそうになってます。
あ、受け取ります。
ありがとうございます、
はいはい、よくないですか？
女の子扱いって、うん、例えばどんなのがいいんですか？
あ、もう本当に基本的なところを言うと、はい、例えばまあシャドウを歩いてくれるとか、
あの
エレベーター開けといてくれるとか、歩くペース合わせてくれるとか、ね、だって結構ズンズン行っちゃう人とかいるじゃないですか。
いますよ、本当になんかすごい速さで ね、
あれみたいな、
疾走していく人いますよ ね、
なんかすごい、なんか探検隊かなみたいな、山登りかなみたいなぐらいちょっと行っちゃう人いるじゃないですか。
いました本当に、
ね、いますよね、うんうんうん、であと私、あの前の職場で、はい、あのちょっと夜遅くまで、うん、あの男性の同じ部署の先輩と、はい、あの残業してたことがあるんですよ、
はいはいはい、
うん、2人で、
うん、あら、
あら、
なんか起きちゃいそう。
全然純粋に仕事をしてたんですけど、
はい、
あの私はお手伝いだったんですよ、うん、その先輩がメインでお手伝いだったんですけど、うん、あのもう気づけば日付が超えそうに、
はい、
みたいな、
相当ハードに働いてらっしゃったんですね。
あ、いえいえ、うん、でそれで、でも全然終わんなくて、どうしようってなって、うん、なった時に、うん、私は全然まだまだ全然やりますよって感じだったんですけど、うん、その先輩が、うん、いやいや女の子なんだからもうねって帰んなきゃって危ないよって、
あら、
だそういうところですよね。
確かに、でも12時でもまあ1時でもまあ似たような感じではあります
ね。確かに、まあ今更ね。全然今更感はあるんですけど、
あ、でも確かに そのひょんなところでね、うん、こう大事にしてもらえるみたいなの、
そうそうそうそう、
大事、
大切、
好き、
うん、好き。こんなところですかね。はい、なので、まあ、女の子はいくつになっても女の子ということで。通りすがりの B さん、お便りありがとうございます。こんな感じで、私内田へのメッセージや番組の感想、普通のお便り、略して普通お便りは今後も番組冒頭でご紹介していきますので、お気軽にお送りください。メッセージを採用させていただいた内田さんへは番組オリジナルステッカーをプレゼントします。お便りの送り方は番組の最後で。たくさんのメッセージありがとうございます。今週の内推し、このコーナーは自称多趣味でミーハー体質な私内田が毎回さまざまなジャンルのお仕事をご紹介していくコーナーになっております。偶然の出会いが生まれて、内田の皆さんの推しスイッチが入ったら嬉しいです。今週の内推しテーマは 2.5 次元ミュージカルということで、今日はかなり熱いテーマになっております。そもそも皆さん、2.5 次元ミュージカルというワードご存知でしょうか？ちなみに AD の宮田さん、いかがですか？
聞いたことだけはあるという感じです。
なるほど、
はい、
2.5 次元、まあどこだよっていう感じもね、ちょっとあるかもしれないんですけれども。
確かに、
はい、まず簡単にちょっと説明させていただきますと、うん、2.5 次元ミュージカルとは、漫画、アニメ、ゲームなどを原作原案とした舞台芸術、主にミュージカル形式の一つ。ちなみに 2.5 次元ミュージカルという言葉なんですが、一般社団法人 日本 2.5 次元ミュージカル協会が管理する登録商標だったりします。
そんな協会があるんですか？
そうなんですよ。あら、日本 2.5 次元ミュージカル協会っていうのがありまして、
すごいなんか物々しい感じの協会ですね。
そうなんですよね、ちょっと興味深いですよね。
確かに、
はい、あの2次元と称される漫画やアニメ、ゲーム、こういわゆる平面に広がっているものに対し、3次元、今私たちが生きている立体的でリアルに存在する現実世界の中間っていう意味なんですが、うん、実はこの 2.5 次元ミュージカルというワード、
はい、
ファンの間で自然発生的に名付けられたとされてるんですよ。
そうなんですね。
そうなんですよ、うん、なのであの主催者側というか、その舞台を作ってる人たちが 2.5 次元っていう言葉を作ったのではなく、うん、ファンからこう自然に生まれた言葉なんですよ。そして、また、歌やダンスがない作品、ミュージカル以外の形式もあって、それは 2.5 次元舞台とも、呼ばれているんですが、今日は分かりやすく統一して 2.5 次元ミュージカルと呼ばせていただきたいと思います、
はい、
ということで、まずは私にとって 2.5 次元ミュージカルとは、ファンタジーと現実世界の壁を飛び越えさせてくれるもの。もう一言でまとめるとこれにつきます。
もうね、ウッチーさんの目の輝きがすごいですよ。キラキラ今日なんかめちゃくちゃ嬉しそうです。
いや嬉しいです、もうすごいラジオで喋れるなんてっていう、本当に嬉しいんですけど、
はい
はい、詳しくお話ししていきますので、ぜひ最後までついてきてください、
はい、
まずですね、私が最初に出会った 2.5 次元ミュージカル作品はと言いますと、ミュージカルテニスの王子様、通称テニミュと呼ばれています。うん、以降テニミュと呼ばせていただきます、
はい、
実はまさにこのテニミュが 2.5 次元ミュージカルの流れを作り出したとも言われていたりします。
あら、そんな歴史的な作品だったなんて。
そうなんです。なんと、はい、今年で19周年。
え、
はい、
そんな、
そうなんです、
いにしえからあるんですね。
そうなんです、今年で19年目を迎え、なんとシリーズ累計動員数は300万人を突破しています、はい、この舞台
すごい経済効果だ。
そうなんです、
そうなんですね、
盛り上がっているんです。
うわー、知らなかった。
なのでぜひついてきてください、
はい、
原作は週刊少年ジャンプで1998年から2008年まで連載された大人気テニス漫画で、一方ミュージカル化されたのは2003年ですね。
あ、そうなんですね、原作の連載中からなんだ。
あ、そうなんですよ、2003年のそのミュージカル化された当時、 2.5 次元ミュージカルなんて言葉もないですし、漫画やアニメ作品のミュージカル化っていうのもまだまだこう一般的に認知されていない、うんうん、そんな時代でした。で、今では本当に考えられないんですけど、本当に初演の最初の期間っていうのは空席もあるような状況だったらしいんですよ。
時代を先取りしすぎてたんですね。
そうみたいです。
あら、
で、まあ、その理由としましては、はい、まあ、私も最初そうだったんですけど、まずそのアニメや漫画原作のファンからすると、まあ、二次元のキャラクターが好きなのに、なんでそれを人間がやるんだってなるんですよ、
う
ん、
確かに、
うん、
あの実写化、映画の実写化とかでもよく言いますよね、うんうん、そういうの。
そうなんですよね、うん、で、多くの原作ファンは、まあ、そういうふうに思って最初は敬遠してたんですが、その思いがこう徐々に変わっていったのは、実際に見に行った人たちの口コミだったんですよ
なんと、
いや本当に 2.5 次元ミュージカルって口コミ力がすごくて、ファンがファンを呼ぶというか、うんうん、そういう力があります。
へえ。
そして、私内田的 2.5 次元ミュージカルの打ち押しポイント、原作を忠実に再現、推しが目の前で生きている喜びということで、
嬉しそうだな今日のうちさん。
嬉しいです、ニヤニヤが止まらないですねでですね、これどういうことかと言いますと、
はい、
2.5 次元ミュージカルは本当に原作の世界を大切に忠実に再現してるんですよ、
うん、
あの私がテニミュにハマったのは、はい、それを実感した瞬間でした、
うん、
あの原作のキャラクターたちを どういう風に再現するのか、あの名場面、あの名台詞をどうやって舞台上で表現するのか、うんうんうん、舞台を作る制作チームも、舞台のセットだったり原作から飛び出してきたみたいなキャラクターたちの、見た目にこう近づけるようなヘアメイクだったりとか、うんうん、あとは演じてる俳優さんたちもどうやったらキャラクターに気持ちを寄せられるのかって、原作に近づけられるのかっていう一切の妥協がなく、こう原作っていう共通のこう大切にしてるテーマがあって作り手たちの愛にあふれているなっていう風に感じております。でさっきね、みやたんさんからもちょっと一瞬入ったんですけど、こうよく映画とかドラマの実写っていうのもあるじゃないですか、うんうんうんうん、そういう実写版っていうのとどういう風に違うのって、うん、何が違うのって思ってらっしゃる方もいるかと思うんですが、はいはい、私は正直、まあ、さっきの打ち押しポイント、そこがポイントだと思ってまして、うん、これは決してどちらがいいっていう話ではなく聞いてもらいたいんですけど、映画とかドラマの実写版っていうのは多くの場合こう原作の大まかな世界観はありつつもそこからこう発展したオリジナルストーリーに展開していくような作品が多く見受けられるんですね。
確かに。
そう。で、見た目に関しても例えば原作ではすごく奇抜な髪の色をしてても、うん、実写化ではこういわゆる万人受けというか万人が見やすいというか、どちらかというとこう少し現実味があるようなお色に変わっていたりとか、はいはい、それこそ原作にはいないオリジナルキャラクターが登場してたりとか
ありますね、うん、
まあ、でもこれはこれでこうまた違った面白さ、原作とはまた違った面白さもあって、うん、新たなファンを獲得できる可能性もあるし、一概にどちらがいいとは言えないので決して実写版っていうのを否定しているわけではありませんが、やっぱりその 2.5 次元ミュージカルがここまで話題になったのは原作の再現度、推しキャラクターが目の前で生きてるって思えたり、最初にお話ししたファンタジーと現実世界の壁を飛び越えさせてくれる感動こそが魅力だなと思っております。で、私は初めてテニミを見た時に、はい、まずこうキャラクターたちの立ち振る舞いとか決めポーズに感動したんですよ、
うん、決めポーズ、
う
ん、
そう、たくさん登場するキャラクターたち、はい、まあ、性格だったりテニスの技も得意技も一人一人違うんですよ、うん、舞台ってこうテレビとは違って喋ってないキャラクターでも目で追いかけることができるのも魅力だなって思うんですけど、そんなこうスポットが当たっていないふとした瞬間でも歩き方とかちょっとした癖とかキャラクター同士の関係性とかこう目の前にもう推しのキャラクターが生きてるんだって本当に涙が出そうになったんですよ。
確かに。だってアニメ版だと、うん、その一場面、ね、
そう切り取られて
そこしか見えないけど、うん、そっか、現実に拡張されるわけですね、
うん、
うわー、それは知らなかった。
漫画の、うん、漫画のコマの外の世界というか、
あ、それが今現実に目の前にいるっていう、
そうなんです。
楽しいかもしれない。
楽しいんですよ、
確かに、
うん、でね、さっき気になってくださった決めポーズっていうのが、はい、ある曲 で私が一番最初に見た公演で あるアンコールの曲でこうキャラクターたちがそれぞれテニスの得意技の決めポーズで一瞬停止するんですけど、
うん、
これがめちゃくちゃ感動して、うん、一人一人忠実に原作通りのポーズで後に DVD 買った時にその部分を何度も何度も巻き戻して一人ずつ確認したんですよ。本当にもう一人ずつ、うわ、もう本当この角度みたいな、
へ
ー、うん、決め技の時に、はいはい、なんだろう、ポーズを取るんですけどそこが本当に原作通りなんですよ。
へー、なんかこうスマッシュとか打つために腕をこう振りかぶってみたいな。
そうなんです。もうそれが最高で、最後にそのアンコール曲でチャチャララチャラチャラチャンチャンチャンって終わるんですけど、そこのチャチャララチャラチャラのところでみんなが一瞬そのなんだろう決め技のポーズでシュッて一瞬ストップモーションするんですよ。
はいはいはい、はい、
もうそこが超かっこよくて、もう一回一回じゃ これこの人見よう、あちょっと次この人見ようみたいな感じで巻き戻して全員見てました。
楽しみ方がディープなんですよ。
もうかなりディープです。
おーすごい。
そうなんです。本当に
ちょっと気になったんですけど、
う
ん、
何でしょう、
テニスの王子様って、うん、結構そのテニスの技で地球を破壊するみたいなシーンもあるじゃないですか。
ありますあります。
それってミュージカルだとどうなるんですか。
破壊されますね。具体的に言うと、はい、あのそれが見えるっていう風に言った方がいいんでしょうか。光音で再現されています。
あそうなんですね。
そうなんです。
へ
なのであの、ま、ぶっちゃけそのテニスボールも光なんですよ、うん、
あ
本当にテニスボールで試合をしているわけではないんですけど、
あ、まあ、でもできないですもんね。そんな
できないんですよ。
技とかあるし、
できないんですけど、これが本当に不思議で、はい、光なのにボールは光なのに、はい、テニスの試合に見えるんですよ、
は
い、この感動をぜひ味わっていただきたいんですけど、ボールが見えてくるんですよ。
すごい。でも初めて知りました。そうか、光で再現するんですね。
そう、光だとか音だとか、うん、それこそ破壊されたシーンで、
はい、
あのフライングで俳優さんたちが飛ぶんですよ。
お
ぶっ飛ぶみたいな。
そのジャンプして。
そうなんですよ。
え、
ジャンプ、空を飛ぶんで宙を舞います。
あ、なんかもう本当もっとそのジャンプとかじゃなくて、あのつな、命つなぎ的なやつつけて、
そうですそうです、ピューンって。
あらすごい。
そう、結構テニスの王子様ってこうスポーツ漫画だけど、うん、結構ぶっ飛んだ展開も多いじゃないですか。
そうですね。
で、その名の通り、
はい、
あのボールの威力でぶっ飛んだりとかするんですよ。
そうですよね。
あるシーンで観客席までぶっ飛んでしまったっていうシーンがあるんですよ。
もうそれすごい兵器じゃないですか。
すごいですよね。どんだけのボールなんだっていう感じなんですけど、それもぶっ飛ぶんですよ。だから本当にもう原作ファンをもう徹底的に裏切らない。
すごい。
なのでそうですね、原作が好きな方はもちろん安心して見られるっていうのはありますね。
なるほど、
うん、でそしてま、これもまたすごいポイントとして、あの声真似をしているわけではないのに、うん、そのキャラクターに見えてしまう。まあ、アニメがあるとどうしてもその声のイメージってあるじゃないですか。
そうですね。
で、その声優さん、担当してる声優さんが演じているわけではないので、うん、どうしてもそのギャップが生まれてしまうと思うんですよ。
確かに。
なんですけど、そこもいい意味でぶち壊してしまうのがこの 2.5 次元ミュージカルで、この不思議な感覚はぜひ味わっていただきたいなと思います。最近では 2.5 次元ミュージカルは若手俳優の登竜門とも言われておりまして。
そうなんですか。
そうなんです。ここから活躍してる俳優さんもたくさんいるんですよ。
へ、
例えば、
はい、
斉藤匠さん。
嘘。
そうなんですよ。
あの人そうなんですか。
出てました。
なんですって。
なんですって。斉藤匠さんとか、
はい、
城田優さんとか、そしてあと瀬戸康史さんとか。
あら、
はい、大活躍されていました、テニスの舞台で。
うわ、うん、そうなんですね。
そう、そんなね、これから活躍していく俳優さんの成長を追いかけられるのも魅力だなと思っております。私は高校生の頃からテニミュが大好きで、初めて自分のお小遣いで見に行ったミュージカルでもありました。俳優さんはどんどん代替わりして、まあ、初演からもう19年もテニミュは続いているんですが、原作を大切に守る気持ちはずっと引き継がれているのも本当にいつまでも安心して見られるポイントですし、そこからこう作品を超えてテニスの王子様に影響を与えられたと語る 2.5 次元ミュージカル作品も多く存在しています。私にとって 2.5 次元ミュージカルはファンタジーと現実世界の壁を飛び越えさせてくれるもの、今後も見続けていきたいですし、正直まだまだ話し足りないんですが、 2.5 次元ミュージカルの魅力が少しでも皆さんに届いたら嬉しいです。それでは最後に今週の推しチューン、私が一押し打ち押しの 2.5 次元ミュージカルテニミュからファンの間でも人気が高い楽曲をお届けしたいと思います。曲のタイトルは FGKS。 これはファイトオン、ゲットオン、キープオン、ステップアップの頭文字を取って FGKS、 歌詞の中にも何度も登場します。 歌詞が本当に好きで、テニスに捧げた青春とか、ここは俺の原点、すべての始まりさとか、先ほどもお話ししたキャラと俳優さんのリンクというか、部活に打ち込んでもっと強くなりたいっていうキャラクターたちと演じてる俳優さんにとっても、このテニミュっていう舞台が原点で、俺たちはここからだっていう気持ちがリンクしてグッときます。ストレートすぎてちょっと照れくさい歌詞も、これぞ 2.5 次元、大好きです。それでは一緒に聴いてみましょう。いや、ちょっと私も歌っちゃいます。ミュージカルテニスの王子様より FGKS。 はい、ということで、あっという間にエンディングのお時間です。今夜は 2.5 次元ミュージカルの魅力をギュギュッと押させていただきました。いかがでしたでしょうか。落差が激しいですね、ちょっと。感想やリクエストなどたくさんいただけたら嬉しいです。番組では各コーナーでお便りを募集しております。私内田へのメッセージ、番組の感想はふつおた、内縄の皆さんのお仕事を推しポイントを添えて教えていただくコーナーは内縄推し、日常の中で体験したブルーなエピソードの投稿は押し入れポエム、こちらできる方はポエム風の投稿もお待ちしております。すべての宛先はメール、もしくは番組のツイッターの DM にてお待ちしております。メールアドレスはすべて小文字でradiostar@musicbird.co.jp、 ラジオスター、スペルは radiostar@musicbird.co.jp です。そしてツイッターにてハッシュタグ打ち押しで感想ツイートもお待ちしております。趣味はエゴサーチ、放送中も皆さんの感想嬉しく読ませていただいてます。いつもありがとうございます。それではまた来週もこのお部屋で待ち合わせしましょう。内田あゆみのお仕事部屋、今夜はそろそろ消灯します。おやすみなさい。